黒の鳴き声ポテチ。私が小学1年の時、母が犬を拾って帰ってきた。真っ黒な、とても可愛いとは思えないみすぼらしい犬。腕の中でキューンと鳴く姿にさえ同情できなかった。きっと母は仕事で忙しくて子供の相手をできないから、犬で私たちの気を紛らわせようとしたのだ。だけど、その可愛げのない斜に構えた態度をとる犬に、小学1年生ながらに気が合いそうにないと察した。その真っ暗な犬はその外見から案の定、黒と名付けられた。私も兄も最初は少しだけ面倒を見ていたけど、次第にあまり世話をしなくて、散歩にもめったに連れて行かなくなった。玄関先で飼っていたため、蚊に刺されてブクブクになった顔を見ても、何の感情も生まれなかった。クロは私が出かけようとすると寂しそうな声で吠えるのだった。そして、少しかわいそうになって久しぶりに撫でようとすると、腕をがぶりと噛んできた。何すんだよ！犬を相手に私は怒鳴った。そしてワンワン泣いた。クロが申し訳なさそうな顔をしていても、許したくなかった。もう一生散歩に連れて行かない。もう一生撫でようとなんてしない。私は心の中で誓った。うちにクロっていう犬がいてな、全く可愛げがないんだよ。高学年になるにつれて、友達の間ではクロの話が結構人気を博していた。高いドッグフードしか食わねえし、たまに散歩に連れてってやろうとすると腕を噛んできたこともあってさ、もう10年も生きてるんだよ。なんで母さんは拾ってきたんだよ。クロのことを話しながら、私は最近正面から顔を見たこともいつだったか忘れていた。暑い日も寒い日も、私は自分の楽しさを優先した。遊びに行くときは、玄関を開けてすぐそこに眠るクロをちょっとだけ一別して、そして家のすぐ前の道路に出る。クロはそのときは決まって目を覚まし、ワンと小さく吠えるのだった。まったく、散歩なんて連れて行かねえよ。そう思いながら毎回一歩立ち止まって、もう一度後ろを振り返る癖がついた。まるで呼び止められたかのように見ると、寂しそうなまっすぐな瞳もこちらを見ていた。ある日家に帰ると、黒が珍しく室内に放たれていた。今日は寒いから黒も入れてあげたよ。母がそう言っても、こたつの中を偉そうに占領する黒の姿はやっぱり気に食わなかった。そして決定的な事件が起きた。ふと目を離した隙に、黒が私のラケットバッグをズタズタに引っかいたのだ。お気に入りの、中学に上がる時に買ってもらった新品のバッグ。私は黒を捕まえて、怒りに任せて外に追い出した。大嫌い！出会った時から大嫌いだ！もう顔なんて見たくない！そんな気持ちで寒空の下に放り出した。キューンと、出会った頃と変わらない鳴き声が静かな夜に響いた。時が流れ、中学を卒業する年になった。もうすぐ桜が咲く頃だろう。暖かくなってきたし、桜を見に行こうと久しぶりに黒にリードをつける。その時だった。あまりの嬉しさに黒はすごい勢いで飛び出した。私の手からリードがスルリと外れて、黒はあっという間に家の前の道路に出た。その瞬間、右から走ってきたトラックに轢かれた。即死だった。それから時が流れ、時々黒の夢を見る。 寝ている時に胸の上に黒が乗っていたことさえ錯覚した時もあった。それくらい心のどこかでずっと後悔をしていて、そしてあのまっすぐな瞳を思い出すのだ。黒、お前はいつも私を守ってくれていたんだね。だから家の前に出るとき、君は小さく吠えてくれていたんだね。危ないよ、気をつけなさいと言わんばかりの君の泣き声に、私は何度立ち止まって、何度振り返っても散歩にも連れて行こうとしなかった。黒、ごめんね黒。君がいつもいた場所に一人しゃがみ込む。そこには一本の毛が落ちていて、真っ暗な、どこまでも深い色だった。これは黒の色だ。どこまでもまっすぐな黒の色だ。その瞬間、後ろから黒のつけていた鈴の音が聞こえた気がした。だけど、振り返ってもそこにはもう誰もいなかった。朗読、サンミュージック名古屋、岡崎陽子。